主を尋ね求めを見出しうるときに、呼び求めを遠くにいますうちに、神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。賛美歌141話をもって主を賛美いたします。お差し支えない方はお立ちください。賛美歌141番です。お立ちになったまま共に十回を唱和いたします。十回は座席の前のプレートに記してあります。十回、我は汝の神、主汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出すし者なり。何時我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神に主の名をみだりに口にあぐべからず、安息日を超えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗むなかれ、何時隣に対して偽りの証を立つるなかれ、何時その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。祈ります。愛する主イエス・キリストの父なる神様、今朝は今年度最後の聖地礼拝を共に守っています。昨年4月に松原牧師を招聘し、牧師期間を経ることなくこの1年、毎週のメッセージから あなたの福音に接し過ごせたことを心から感謝し、その幸いを思います。コロナ禍での不自由な生活からも徐々に回復し、各集会も行えるようになり、クリスマスには愛参会、教会バザーも行い、修行会も行いました。また何より今年度は3名の転入会社を迎えることができたのも嬉しい出来事でありました。もちろん教会の高齢化、財政、150周年に向かっての準備など課題もありますが、死の体のある教会の伝道の使命をこれからも歩み続けさせてください。神様は今はキリストの十字架の見苦しみを思いながら受難節の時を過ごしています。どうして何のために死は鞭打たれ十字架につけられ釘付けされ痛み苦しみ抜かれ死に向かって歩まれたのかを今一度問い返す時です。キリストの十字架の前から逃げ出した弟子たち、十字架につけろと叫んだ人々、責任を回避した当事者、その誰もが今の私たちに重なって見えます。しかしその誰もが持つ罪を、キリストの十字架の死によってその罪を解放するというのです。そのことが現代に生きる私どもに喜びと希望の回復を与えることができるのです。そして今日もあなたを賛美し礼拝できる幸いを感謝します。語られる松原牧師の上に聖霊が豊かに働き、福音を語らせてください。また私どもにも福音の豊かな恵みに預からせてください。この感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。賛美歌304番をもって主を賛美いたします。押さえつかない方お立ちください。賛美歌304番です。 座りください。聖書を2箇所お読みいたします。まず旧約聖書イザヤ書53章、7節から8節まで1150ページ上の段です。イザヤ書53章7節から8節まで旧約聖書1150ページです。読みます。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。お振り場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きの上に彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。もう一箇所、マルコによる福音書15章1節から18節、旧約聖書94ページです。マルコによる福音書15章1節から15節です。94ページです。夜が明けるとすぐ、祭司長たちは長老や律法学者たちとともに、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いていき、ピラトに渡した。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。そこで祭司長たちがいろいろとイエスを訴えた。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか。彼らがあのようにお前を訴えているのに。しかしイエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。ところで祭りの旅ごとに、ピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していた。さて暴動の時、人殺しをし投獄されていた暴徒たちの中にバラバという男がいた。群衆が押しかけてきて、いつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトは、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。祭司長たちはバラバの方を釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者はどうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。使徒信条によって私たちの教会の信仰告白いたします。お座りになったままで結構です。信仰告白の言葉は前の座席のプレートに記してあります。 使徒信条、我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラタのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死因のうちよりみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちさまえり、かしこより来たりして、生ける者と死ねる者とを裁き妻は、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今一緒にお読みしました使徒信条の中に、ポンテオ・ピラトのもとに十字架につけられという言葉が出てまいります。ポンテオ・ピラトというのはローマ皇帝から直接ユダヤの総督に任命された人物で、身分は決して高くはありませんけれども、非常に治めることが難しい土地での総督ということで、給金がとても良かったと言われております。しかし立場は非常に微妙なところで、ユダヤ人たちをうまくコントロールしなければ、ユダヤ人たちはすぐアンティオキアというところにあるシリアの総督に訴え出るということがたびたびありました。シリアの総督というのはシリア州の総督ということで、日本語ではユダヤの総督もシリアの総督も同じ総督という言葉を使っておりますけれども、中身は全く違っており、シリアの総督は属州の総督、共和制の時代には執政官の経験のある者だけがつくことのできた重責でありました。それに対してユダヤの総督というのはユダヤ地方を管理をするあるいは見張るという仕事で、日本語ではどちらかというと総督というよりは代官、代官という言葉も適切かどうかは難しいんですけれども、とにかくそんなに権限はありません。シリアという属州の総督は身分も非常に高く、そして大きな権限を委ねられておりました。ですからユダヤ人たちがユダヤの総督に不満があるときには、シリアの総督のところに出向き、そしてユダヤの総督がこんなことをやってますと訴えて、そしてシリアの総督がユダヤの総督を厳しく咎める、あるいはローマの元老院に訴え出てユダヤの総督を罷免させてほしいというふうに、そういうふうに訴えるということもたびたびあったようです。ポンテオ・ピラトという人物は、聖書の中には、例えばマルコによる福音書では今日のところで初めてその名前が出てくるわけですけれども、聖書以外のところでは時々目にすることの名前、目にすることのできる名前でした。有名ではありませんけれども、一応皇帝から派遣されている総督ということで、それだけの何らかの記録が残っていたと考えられております。ピラトがユダヤの総督として常駐していたのは地中海沿岸のカイサリアという町でした。これはヘロデ大王が建てた町であって、そこにユダヤ大王が死んだ後ユダヤの総督が常駐し、そして時々エルサレムに出かけ、そして町の様子を監督するということが習わしとなっていました。特に杉越の祭りという時は 海外からも随分たくさんのユダヤ人たちが集まります。ちょっとしたことですぐ暴動になる。そこで常駐しているカイサリアから軍隊を率いて、といってもまあ数百人程度ですけれども、それだけの兵士たちを引き連れてピラトはエルサレムに入るわけです。で、祭りが終わるとまたカイサリアに戻っていくということが繰り返されておりました。ある記録によりますと、ピラトが初めてユダヤの総督としてカイサリアからエルサレムに向かうときに、まあ、いつもの習慣でローマの軍旗を掲げて、そしてエルサレムの町に入ろうとしたときに、ユダヤ人たちがそれを非常に怒って、そしてそれを阻止しようとしたことがありました。ローマの軍旗といっても長い棒の先に、和紙の像が付けられており、それが、まあ、ローマのシンボルであったわけです。で、これは、非常にローマ軍としても とても大切な象徴的な意味を持っておりました。これを先頭に掲げて、そして町に入っている、でローマがこの町を支配しているという象徴的な意味もあったわけです。少し聖書から離れますけれども、ユリウス・カエサルという人がガリア戦記という本を書きました。で、これは今のフランスあたりにガリア人という民族がいて、でローマから派遣されたユリウス・カエサルがそこを鎮圧に行くという、まあ、そういう話になっております。まあ、要するに自分の働きがいかに優れていたか、また勇敢に戦ったかということを、まあ、記録したものであります。どちらかというと記録というよりは読み物、そしてユリウス・カエサル自身を、まあ、高く評価してもらおうという、そういう目的で書かれたものです。まあ、その中にカエサルの部下の一人が、その先ほど言いましたローマの軍旗を掲げて、そして、多民族のところへ投げつけた。で、そうしますと多民族はそれを奪い取って、へし折ったり、そして燃やしたりするので、あれを奪われてはいけないって言って、その軍旗を投げ出した人も真っ先にそこへ飛び込んでいって、そして、その他の人々がそれに続いていった、そして勝利を得たという話が、残っております。要するに大切なものを異民族に投げかけて、そしてあれを奪われてはいけないと言って仲間たちを鼓舞する、まあ、そういう場面が、まあ、そういうふうに描かれているわけです。まあ、とても大切な軍旗であるからこそ、まあ、そういうことがなされたという、まあ、一種の英雄物語的な話ですけども、でピラトも同じようにして軍旗を掲げながらエルサレムの町に入っている。しかしそこには、先ほど言いましたように、その軍旗はその先のところに和紙の和紙をかたどった像が掲げられております。で、そうしますと、まあ、10回の中にある、形あるものを作ってはならないという戒めがあって、でそれをエルサレムの町に持ち込もうとするピラトに対して、命を懸けてでもそれを阻止しようというユダヤ人が現れる。でピラトはローマ帝国の威信をかけて、その軍旗を掲げながらエルサレムの町に入ろうとして、そこで大きな揉め事が起こります。でそのためにピラトはユダヤ人たちを何か殺害したということも記録に残っております。でそこでユダヤ人たちはシリアの総督に訴えて、ピラトがこんな横暴なことをしましたというふうに訴える。するとシリアの総督はピラトを呼び出して、お前は一体何のためにここへ来たのかと、揉め事を収めるためだったのではないか、そのお前が揉め事を起こして何たることだと言って叱った。そしてそれはローマの元老院に訴えられて、ピラトは釈明のためにローマに帰り、そして元老院の前で釈明をしたという話があります。そのピラトをユダヤに派遣した皇帝は、そのピラトをかばい、そしてこたびはこの皇帝の名に免じて許してやってほしいと、こういうふうに言ってピラトはユダヤの総督を続けることができたという話も伝わっております。その他にもピラトは何度かユダヤ人たちとの揉め事を起こしてしまう。 まあ、そういう状況を踏まえて今日の出来事があったということを心に留めていただけたらと思います。私たちの信仰告白の中にポンティオ・ピラトのもとにという言葉があります。で、一人の名前がここに登場する、まあ、聖書の中にその名前が出てくるから、まあ、当然といえば当然なんですけども、ローマの権威のもとにというふうに言われないでピラトのもとにと言われているところが、まあ、一つ、大切なところであります。確かにイエス・キリストが十字架にかけられたという言葉はローマの権威によるものですけれども、しかしそれをあえてローマの権威のもとにではなくてポンティオ・ピラトのもとにというふうに言われているのは、ピラトという歴史上の人物の名前をここに挙げることであって、挙げることによってこれは決して権力闘争の結果ではないということを言おうとしているのが第一。もう一つは歴史的な事実としてこれは起こったということを私たちに告げた。ローマ帝国の権威のもとということであればローマ帝国の歴史は結構長いので、それは一体いつなのかということになります。ピラトという人物がユダヤの総督であったその時にこれは起こったということで、歴史的な時間というものが特定されることになります。すなわちイエス・キリストの十字架の出来事はただあったというだけではなくて、歴史的な事実、動かすことのできない歴史的な事実だということをここに掲げているということであります。イエス・キリストが十字架にかかられたということは宗教的な問題であり、そして信仰的な問題です。どうかすると信仰の理念として十字架ということを考えやすいということがあるかと思います。それは決して間違ってはいませんけれども、大切なことはこれは歴史の中で実際起こったことだ、それを具体的に示すのがポンティオ・ピラトの時にというその言葉であります。ただ十字架というものはこういう意味を持っているという説明がなされるのではなくて、その十字架はこのピラトがユダヤの総督であった時に起こった歴史的に事実としてあったことなのだということを私たちに告げているわけであります。これがとても大切な信仰だとして人信条の中に書かれているわけであります。ですから私たちもただそういうことがあったというだけではなくて、それはピラトという人物がユダヤの総督であった時、それは歴史的事実として起こったということを私たちに告げて、抽象的なあるいは信仰的な理念というだけで理解するのではなくて、歴史の中でそれは起こった、言い換えるとそれは神が歴史に介入をして、そして神様のご計画のうちにこれは起こったということを告げているのが使徒信条の中のポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられという言葉であるわけです。でピラトという人物については先ほど申し上げました。ピラトの置かれている立場は非常に微妙であります。もともとはユダヤに暴動が起こらないようにするためにカイサリアというところで普段はいますけれども、暴動が起こりそうな時にだけエルサレムに出向くという形をとっておりました。エルサレムとその周辺のユダヤ地方というのはユダヤの最高法院に自治権を委ねておりました。好きにやってよいと。でただしどう過ぎたことはするなという形で緩やかな統治をしていたということであります。ですからユダヤの最高法院というのはエルサレムとユダヤ地方においてかなり大きな権限を与えられていたことになります。ただ許されていないのは重罪人を処罰をするときにローマ帝国の許可なく死刑にしてはいけないということであります。でそのために今回のイエス・キリストの十字架という出来事も最高法院は自分たちで裁判を行い、そこでイエス・キリストを死刑に決めているわけですけれども、その後でわざわざピラトのところに出向き、そして反逆者として訴えているというのは、まあ、そういう事情によります。そして 大祭司をはじめとする最高法院の議員たちの考えていることは、自分たちで責任を取ろうとしないでピラトに責任を取らせようということでした。イエス・キリストは何といっても多くの人々から支持されて人気がある、ですから大祭司や最高法院の人々もイエス・キリストを何とか排除したいという思いがあったわけで、はじめは祭りの間はやめておこうとさえ言っていたくらいであります。しかしそれを密かに捉えることができるということが分かってくると、今こそ千載一遇のチャンスだと言ってイエス・キリストを真夜中に密かに捉えることに成功し、そして夜が明けるとすぐピラトのところにイエス・キリストを引き渡し、そして死刑にさせようという計画が進んでいくわけであります。このようなユダヤ最高法院の裁判の在り方、執行の仕方というのは違法であるという話は以前にもすでにしたことであります。とにかくユダヤの最高法院の人たちは自分たちも暴動は起こしたくないという思いがあったわけです。暴動が起こればローマ帝国が大軍を率いてエルサレムとユダヤ地方まで完全に支配してしまう。そうすると自分たちの自治権は完全に奪われてしまう。だから暴動は起こらないように密かにことを処理したいという思いがあったわけです。そしてまた民衆の気持ちが自分たちから離れないように、あるいはイエス・キリストを殺すことによって自分たちに非難が向かないように、そういう配慮のためにその責任を今エルサレムに来ているピラトに持たせようという計画がなされ、そして朝早くピラトのところへ行って訴え出るわけであります。でその時も最高法院は宗教問題として訴えはしませんでした。この男は自らをユダヤ人の王と戦勝し、人々を騙し、そして暴動を起こそうとしている、ローマ帝国に対してクーデターを起こそうとしているというふうに訴えるわけです。大祭司と最高法院の目論見はあくまでもこれを政治問題としてピラトに訴え、そしてピラトに政治問題としてイエス・キリストを亡き者にしてもらおうという腹であったわけであります。でしかしピラトも話を聞くうちに、どうもこの問題は政治問題ではなく宗教問題のようだ、特に大祭司や最高法院の議員たちのこのナザレのイエスに対する妬みから来たものらしいということが分かってきたわけであります。とにかく朝早く起こされて、そして裁判をしてほしいというふうに申し出てきたときに、ピラトの頭の中には悪い予感しかありませんでした。祭りの最中、そして朝早く、なぜ連中が来るのか、どうせ嫌なことに違いないという不安がよぎり、そしてその不安が的中し、実際イエス・キリストを訴えてきたわけであります。しかもどう見てもこの男にはユダヤ人の王としての、現代的な言い方をするとオーラが見えない、そういうふうにピラトは感じたのではないかと思います。話を聞いているうちに、どうも大祭司や最高法院の議員たちのこの男に対する妬みから訴えているようだということが分かってくるにつれ、ますますこの裁判に対して無力がしない。しかし訴えてきた人々は次々と訴えを出し、そして声もだんだん大きくなっていく。そういうことに対してピラトもだんだん嫌気はさすものの、このままにはしておけない。そこでピラトが考えたことは、この男を何とか許す方法と、そしてユダヤ人たちの不満を他にそらせないかということでした。でその時に思いついたのが、祭りの時に重罪人を一人、放免するということでした。おそらく今までにもそういうことをしてきたのでしょう。ピラトはそういう方法を思いついて、こうすればこの訴えられた男を助けてやることができるし、訴えてきたユダヤ人たちを満足させることができるだろうというふうに思ったわけであります。 しかしその方法はあっという間に崩れていきます。大祭司や最高法院の議員たちに先導された群衆は、許すならばバラバという男を許してくれというふうに言ってきたわけであります。バラバという人物は強盗であるとか、あるいは町で大きな揉め事を起こしたというふうに言われております。マルコによる福音書にはありませんけれども、マタイによる福音書を見てみますと、このバラバという人物についてバラバイエスというふうに書いてあります。イエスというのはナザレのイエスと同じ名前であります。まあ、イエスという名前は当時は決して珍しくはありませんでした。旧約聖書で言いますとヨシアという名前と同じであります。まあ、それをギリシャ語的に発音するとイエスというふうになるということであります。ですからイエスという名前の人は当時たくさんいたわけであります。おそらくバラバという人物もバラバイエスと呼ばれていたのでしょう。しかし写本の中でも特に重要な写本とされたものの中には、バラバイエスからイエスという名前が削除され、そしてバラバという名前だけが残ってきて、そして長い間私たちが使っております日本語の聖書もバラバとだけしておりました。しかし最近になってどうもバラバイエスの方がオリジナルに近いようだというふうに考えられるようになり、比較的新しく翻訳されたものはバラバについてはバラバイエスとしています。まあ、これはマタイによる福音書だけで、マルコやルカにはそういうところはないんですけども、マタイによる福音書の写本の中にはバラバイエスとしたものがあって、今の新教約聖書や聖書教会共同訳などは大体バラバイエスとしています。もしイエスという名前が本当の名前であるならば、バラバというのはおそらくニックネームのようなものではないかと考えられます。バラバという言葉だけでは意味が通じないからです。そしてもしニックネームだとすると、これはアラム語のバルアバという言葉ではないかとされます。例えばペトロの言葉、イエス・キリストはバルヨナ・シモンというふうに呼んだことがありました。シモンの子、ごめんなさい、ヨナの子シモンというんです。バルというのは誰々の子で、バルヨナというのはヨナの子というんです。ですからヨナの子シモンという時、バルヨナシモン、あるいはシモンバルヨナという呼び方をします。でそれと同じようにバルアバというのも、もしその最初のバルというのが誰々の子というのであれば、アバというのは父という意味ですから、父の子ということになります。でこれも本来はユダヤ人の名前にはありません。でしかしこの場合の父というのは神様を指すと考えられますので、そうすると神の子イエスというふうになる。そこでバラバイエスというのは、もしアラム語のアラム語に直して神の子イエスというふうになるのであれば、マタイによる福音書に出てくるピラトが人々に聞く質問も少し意味が変わってきます。一方はバラバイエス、神の子イエス、もう一方はユダヤ人の王イエス、お前たちはどちらのイエスを許してほしいのかという話になってくるわけです。どちらもイエスという名前、一方はバラバ神の子、もう一方はユダヤ人の王、お前たちはどちらのイエスを許してもらいたいのかという意味になるのが、マタイによる福音書のピラトの民衆に対する質問になってくるわけです。ひょっとするとピラトの思惑としては、まあ、どちらもイエスだから両方とも許してくれというふうに民衆は言うのではないか、まあ、そういうふうにも考えたかもしれません。まあ、思惑ははっきりとは示されていませんけれども、まあ、ピラトの思惑の一つは人々の思惑を混乱させようというふうに思ったのかもしれませんし、訴えている人々の間にも混乱を起こさせようとしたのかもしれません。まあ、これはあくまでも推測ですけれども、でしかし最高法院の議員たちははっきりとナザレのイエスを十字架につけろと民衆を先導し、 そしてその民衆の声にとうとう負けて、ピラトはイエス・キリストを十字架にかける決意をするわけです。とにかくピラトがユダヤの総督としてエルサレムに来ているのは暴動が起こらないようにすること。ですからあまりこのナザレのイエスを擁護しようとしてかえって暴動が起こるようになると、それこそとんでもないことになる。そこで、まあ、とにかく民衆が言う通りにこのナザレのイエスを十字架につけるしかないだろうという判断で、ピラトはイエス・キリストを十字架につけるために兵士たちに引き渡すということになるわけです。この十字架ということについてはローマ帝国が行っておりますけれども、ローマ帝国よりももっと前から十字架という刑は行われていました。ローマ帝国がまだ帝国になる以前、見せしめの刑として十字架というものがあります。まあ、私たちは十字架という言葉を使うから、あの十字の形を思い起こすわけですけれども、もともとの言葉は杭という言葉です。まあ、杭を打つという時の杭ですね。でそういう杭という言葉が、十字架と翻訳されているわけです。もともとはただ一本の棒にこうやってくぐりつけられた、そして、数週間から数ヶ月放置される、飲み物がなく食べ物がなく、そして、太陽の暑さに照らされて、そして、衰弱死していく、まあ、そういう見せしめの刑です。まあ、それがあまりにも残酷だということで、その生きている時間を短くしようということで、次第に釘で、手足を打ちつけ、そして、衰弱を早めて殺してやろう。まあ、どちらが残酷かよくわからない話ですけども、まあ、とにかくこれは見せしめなので、多くの人々に見せるという意味があります。そして自分たちに歯向かったらこういう目に遭うぞという人々から、ローマ帝国に対する攻撃の気持ちを萎えさせるという目的があったわけです。ですから十字架というのはあくまでも見せしめのための、最初は棒から始まった刑ですけれども、それが時代や場所によっていろんな形を取るようになりました。イエス・キリストの時には十字の形にした十字架であったと思われますけれども、中には T 字型アルファベットの T とい う頭が突き出ていない、上が横棒で平らになっている、まあ、そういう形の十字架であったともされています。まあ、どちらの十字架も当時普通に行われていましたので、どちらが正しい形なのかということは分かりませんけれども、とにかく見せしめの刑としての十字架がありました。ローマ帝国に歯向かった、クーデターを起こそうとしてというのですから、これは重罪であります。ですから当然見せしめのための十字架というものがそこで行われている。ピラトは自分の気持ちとしては、まあ、あまりやりたくはなかったでしょうけれども、しかしこれ以上放っておくと暴動が起こってしまうということから、ピラトは十字架につける決意をして兵士に引き渡すわけであります。十字架というのは今申し上げましたように、ローマ帝国にもう二度と歯向かわないという気持ちを起こさせるための見せしめの刑でした。ですからとても残酷であって、そして見ている人たちが思わず目を背けたくなるような、まあ、そういう刑であったということが言えるわけです。でそれはユダヤ人の王と人々を扇動したという重罪ということで十字架の刑に処せられるわけですけども、しかしこれはもう一つ、十字架ということには宗教的な意味があることです。それは十字架というのは木で行われるわけです。まあ、十字の形に組み合わせたり、 T の形に組み合わせたり、あるいは杭のようにただ一本の棒を使って、そういう見せしめの刑を行うということがあります。いずれにしても木を使うということが一般的でした。で旧約聖書の時代からユダヤ人たちの間に神様に呪われたものは木にかけられる、あるいは木にかけられたものは神に呪われる、まあ、そういうふうに言われてきました。実際旧約聖書 を読んでいきますと、戦争があって負けた軍の将軍は木にかけられて殺されるという場面が何度か記されております。要するにこれも見せしめという意味があります。でその遺体を木から下ろそうとする者はまた殺されていくということが起こりました。でそういうふうにして旧約聖書の時代からユダヤ人の間では木にかけられたということは神から呪われている印なのだという意味もあったわけであります。そもそも死体というのは汚れているものですから、地面に置いておくと大地が汚される。だから大地から離れた木にかけて、そして、神様の怒り呪いというものを、そこで受けさせていく、そういう意味があったようです。ですから十字架というのは一つには神様の怒りを象徴するものという意味がありました。人間の目から見るとローマ帝国に歯向かったものの末路ということも言えますけれども、信仰的な目から言いますと神様の怒りを受けた印という意味があるわけです。そうするとイエス・キリストは単に人々に殺されたというだけではなくて、神の怒りを受けたという意味もそこにあるということです。これが私たちがしっかり受け止めておかなければならない大切なことです。十字架の責任は一体誰にあるのかということは昔からずっとよく争われてきました。ユダヤ人に問題があるとか、ローマが行ったんだからローマにその責任があるというふうに言われてきました。しかし一方で聖書は神がこれを計画したというふうにも記しているわけです。ですからイエス・キリストの十字架の責任は人間にあるとも言えますけれども、何よりも神様の責任ということが言えるわけです。そうしますと、なぜ神はイエス・キリストを十字架におかけになったのかということを考えなければなりません。神はイエス・キリストを十字架にかけなければならない理由があった。それは全ての人々を救うというご計画のためにイエス・キリストを十字架にかけるということであったわけです。先ほども言いましたように、木にかけられたものは呪われているというふうに言われていました。何よりも神様の怒りを受けた、そういう象徴として理解されていました。十字架にかけられたイエス・キリストは、全ての人々に代わって、その罪の責任を担い、そして全ての人々に代わって神の怒りを受けた。そういう意味が一つにはあるということです。ですからイエス・キリストが十字架の上で我が神、我が神、何故私をという言葉があります。エロエ、エロエ、ラマサバクタニという言葉があります。神に見捨てられた者としての叫びの声、直接にはこれは詩編の言葉の引用ですけれども、しかしそれは単に詩編を引用したというのではなくて、神様に見捨てられた者の苦しみを訴えた言葉、神の怒りを受けた者の言葉としてイエス・キリストは叫んでいるというふうに私たちは受け止めなければならないでしょう。十字架は決してかっこよいものではない。むしろ非常に辛くて見る者が目を背けたくなるような凄惨な出来事です。それはまさに神様の怒りを受けた者の姿として私たちを受け止めなければならない。それはイエス・キリストに罪があったからではなくて、私たちこそ神に罪を犯した存在であり、私たちこそ神の怒りを受けなければならない。その私たちに代わって神の怒りを受けてくださったのがイエス・キリストの十字架の出来事ということです。でもう一つ十字架の大切な意味として私たちの罪の贖いということがあります。十字架の上でイエス・キリストは血を流されました。その流された血は贖いの血として神様に捧げられたものとして見られるわけであります。レビ記16章にある贖いの犠牲ということがそこに出てきますけれども、まさに私たち全ての人の罪の贖いとして御子イエス・キリストは十字架へと向かい、そして十字架の上で血を流されたということです。 血を流すということにとても大切な意味があるということを聖書は私たちに告げております。それは私たちが罪許されるための贖いの技であったということです。しかもこの贖いということを考えていくならば、人間であれば誰もがそれができたかというとそうではないということです。実際十字架という刑は数千人数万人の人が処刑になりました。ある時には数千人がいっぺんに十字架にかけられてローマの国道に並べられたという記録さえあります。ですけども、たとえ何千人何万人の人が十字架にかけられようとも意味はありません。それは罪の贖いにはならないからです。罪の贖いに必要なのは、罪のない人間が十字架にかかってそこで血を流さなければならないということです。罪のある人間がどれほどたくさんの人が十字架にかかろうともそこで血を流そうとも、贖いとしては全く意味をなさない、価値はないということです。旧約聖書の中で出てくる贖いとして捧げられる動物は特に傷のないものでなければならないというふうに厳しく言われているのも、イエス・キリストが十字架にかかったその技は罪のない人間として傷のない全く生贄としてご自身を捧げられた行為であるということを私たちに示す大切な言葉であります。ですから十字架という出来事は私たちのために代わりに神の怒りを受けてくださった罪人の姿であり、しかも罪のない方がそれを受けることによって私たちのための完全な罪の贖いとなってくださった、そういう大切な意味があるということです。ユダヤ人もピラトももちろんそういうことは分かりません。ユダヤ人のせいだ、あるいはローマのせいだというふうに言うならば、私たちはそれらの言葉を抑えてでも、あの十字架は私に責任があると告白しなければなりません。もしあの十字架に私は責任がないというふうに言い張るならば、十字架による救いは私たちにとって全く無縁なものになります。私たちのために神はイエス・キリストを十字架におかけになり、そして十字架と復活のキリストに私たちを結び合わせることによって、神は私たちを救うことと定めてくださり、その計画を立てそれを実行してくださったわけです。ですから私はあの十字架には責任がないというのではなくて、むしろこの私にこそあの十字架の責任がある、神はそのために計画を立ててくださり、そして御子イエス・キリストを十字架にかけてまでこの私を救ってくださろうとしたのだ、それを感謝を持って告白していくことこそが大切なことであります。歴史的な出来事、それは私たちの救いのための歴史的な事実であります。それは単に過去の出来事として受け止めるのではなくて、今ここで神を礼拝する私たちのための神様が用意してくださり、そして実行してくださった救いの技であるということ、それを歴史的な出来事の中でそれを起こしてくださったこと、単なる理念として理解するのではなくて、厳然たる事実として私たちはそれを受け止めていかなければなりません。そのことに対する感謝を持ってこの1年礼拝を守ってきましたけれども、新しい1年を迎えようとするときもこのことをしっかり心に留めながら礼拝の生活を続けていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちを救うためにあなたは遥か昔より計画を立て、その準備をしてくださいました。そしてあなたが定めたその時にイエス・キリストはこの地上に使わされて、私たちの罪の贖いのために十字架におかかりくださいました。十字架にかけられたイエス・キリストを見上げて、私たちは嘲笑う人々の中に混じっておりました。私とは何の関係もない出来事として傍観者の立場でありました。しかし聖書を通してあの出来事は 今ここで御前に礼拝をしている私たちのための出来事であったことをしっかりと知ることができました。心から感謝いたします。どうか私たちがイエス・キリストの十字架を仰ぐときに傍観者として見るのではなく、あるいはあたかも自分が無関係であるかのように距離を置くのではなく、この私のために起こしてくださったあなたの深い愛と、私たちを何としてでも救おうとするあなたの固い決意の結果であることをしっかり私たちが受け止めて、そのようなあなたに私たちもまた全てを捧げて従っていくことができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように、あなたに救われたことの喜びをその心の中に満たしてください。その喜びを携えつつ今日から始まる一週間の歩み、また新しい一年の歩みを導いてくださいますようお願いいたします。どうかその喜びを携えて多くの人々にこの救いを力強く述べ伝えていくことができますように導いてください。どうか今日からの一日一日の中で与えられるあなたの恵みをしっかり受け止めて、そのことをも感謝に覚えて祈りつつ歩むことができますよう導いてください。受難節の中にあります、どうぞ私たちのために苦しみを受けてくださったイエス・キリストを思い、私たちも身を慎んで主イエス・キリストの十字架の苦しみをしっかり心に刻んでいくことができますよう、またイエス・キリストがよみがえってくださって私たちに永遠の命の約束と保証を与えてくださいました。そのことをもしっかり心に留めていくことができますように、どうか私たちがキリストの命に今生かされていることをしっかりと受け止めて、どうぞこのこともまた多くの人々に力強く述べ伝えていくことができるように導いてください。どうか病の中にありますものに癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。さまざまな理由で入院しているものもおりますけれども、どうぞその一人一人にもどうぞあなたが御手を述べ健康な体に回復させてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を与え、その一つ一つの困難を乗り越えさせてください。また年度が変わろうとしております。この時期に新しい生活を始める一人一人の上に、また新しく学び始めるもの、新しく仕事を始めるもの、その一人一人にあなたが祝福を与え、またそれぞれにふさわしい力を与えて与えられている仕事、また任務を全うしていくことができますように導いてください。どうかその中で与えられているあなたの恵みをしっかり受け止めて、どうぞあなたの恵みに感謝しつつ最初の一歩を踏み出すことができますように導いてください。時を同じくして礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。感謝と願い主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。賛美歌358番をもって主を賛美いたします。お祭司会の方をお立ちください。賛美歌358番です。 座りください。献金と献身のお祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方よろしくお願いいたします。
主イエスキリストの御名を通して神の御前にお捧げいたします。 アーメン。アーメン。
教会の取りなしの祈りを祈ります。司会者の祈る取りなしの祈りの最後の言葉に主の祈りと申しますので、その合図とともに主を声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートにあります。それでは祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この年度末新しいスタートをしようとする者がいます。進学、就職、この地を離れて生活しようとする者もいます。希望にあふれるだけではなく、不安や戸惑いや心配の思いを抱える者もいます。どうか主が共にあって、その道筋を支え導いてくださいますように。私たちの中にはこの性質も覚えつつも、仕事やさまざまな事情で礼拝にを守れない方々もおられます。ベッドの中でこの礼拝のを聞いている者もいます。いつも主が共にいてくださる、祝福してくださることを感じることができるように、病床にあるお一人お一人に平安と慰めが豊かにありますように。主よ、能登の震災や洪水のため不自由な生活を余儀なくされている人々、ライフラインがようやく整いつつある町のある中、愛するものを奪われ、そのことを背負って生きていかねばならない人々が多くいます。どうぞこの心を癒し、前に進み出す力をあなたがお与えください。季節は冬から春へと移りつつあります。災害によって被災された方々、また戦争によって難民の生活をされる人々にとっての希望の春となりますように、どうか一日も早く平安な生活を取り戻すことができますように。すでに世に勝ちともあなたが共にいてくださる幸いを感謝します。全国で持たれている聖室礼拝の上にあなたの豊かな祝福がありますように、特に困難の地で行われている宣教に上よりの導きがありますように、これらの家の主を主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にいたします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず受け継いだしたまえ、国と力と支えとは限りなく何時のものではない。アーメン。章詠27番をもって主を賛美し、祝福構想をもって礼拝を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。なお構想になりましたらお座りください。章詠27番。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべての者と共に限りなくあらんことを。アーメン。